皆さんこんにちは。それでは時間になりましたので、井上洋治神父帰京2周年野の花命日祭を始めさせていただきます。まず最初に伊藤神父の方よりご挨拶をいただきます。開会の挨拶をしていただきます。
どうもこんにちは。
私今糸魚川というところに、糸魚川ちなみにいらっしゃってる若松衛生さんのふるさとでもあるんですが、若松さんのお母様もそこにいて、カトリックの信者さんなんですけども、そこでミサをしてからつい先ほど四ツ谷に到着しました。でこの、今日こちらで最初初めの挨拶ということで、どんなお話をしようかと思ったんですけども、一言ちょっと申し上げたかったのが、まずはここにいらっしゃるカトリックの方はご存知かもしれませんけれども、つい先日仙台そして高松教区というところの司教をしていた溝辺司教が亡くなったんですね。でその溝辺司教という方は80歳だったんですけれども、サレジオ会という青少年育成のことを専門にやる、そういう修道会の出身の方で、そして、仙台そして高松というところを本当にある種大変なその地域の司教、リーダーとして活躍されて、で特に高松教区四国なんですが、四国全部その高松教区では新しいカトリックなどの運動体、イタリア発祥のある信仰宗教じゃなくて信仰の運動体があって、その運動が決して悪いものではないかもしれませんけれども、あまりに熱心で、ある種革新的なところがあったので、教区の中の人間関係が二分してしまったんですね。そして二分して大変な状況になり、で前任の司教が信者さんから裁判で訴えられたりとか、そういうことになった。でそういう教区に派遣されて大変な苦労をされて、本当に大変だったと思うんです。その人間関係や、教会カトリックの中にもいろいろ政治的な動きもいろいろあるので、そういうようなことなんかで本当に心労を重ねられて、でもなんとかその問題を解決されて、で引退した後は、京都の方にちょっと移られて、そこで自分は最後旅立つまで青年、今の大学生はじめ社会人、そういう青年たちのやはり自分はその青年たちに福音を伝えていきたいと言って、生涯かけて最後がんを患いましたけれども、命がけで青年たちに福音を説いて、本当に多くの信者あるいは信者でない学生たちを集めた、とても素晴らしい活動をなさった方だったんです。しかも歴史家だったんですね。歴史の専門家でした。ところでその司教が亡くなられた後に、この前のあるカトリック新聞でその近しい信者さんがですね、こういうことを書いてた。かつてその高松教区で大変な状況がある中で、ようやくその問題が片付いた頃に一緒にその溝辺司教と夜お酒を飲んだんだ。その時にその溝辺司教が本当に疲れ切ったような状況で、その信頼できる信者さんですね、その方にポロッと言った言葉が、教会っていうのは本物の教会が一つあればいいね、本物の教会が一つあればいいね、本物の教会が一つあればいい。でも私にとってはちょっと印象的というか、ちょっと心を打つ言葉だったんですね。もっと現状に合わせて言えば、本物の教会が一つでもあればいいというかもしれません、言いたかった。私たちやはり本当にどうしてもこういう私のような立場でもそうですけれども、つい教会というもの、組織を考えたときに広く大きくなっていくことを考えるんですけれども、若松英介さんもよく言うように、広く大きくっていうことよりも、今の時代大切なのは深く丈夫な形で穴を掘っていくことなのかもしれない。広く大きくというよりも、もっと深くしっかりと掘っていくこと、しかもそういう意味の丈夫な根を張っていくということが大事で、そしてその丈夫な根を張って一番深いところにある地下水に まで根を届かせることが大事なのかな、そんな風に感じたんですね。で、前置きが長くなりましたけれども、じゃあこの井上神父様の2周年、起点2周年ということで私たちが集まっているわけですけれど、この井上神父が始められた風の家の運動、そして生アッパのこの集いというのは、まさに目指しているところはそういう広く大きくということよりも深く、そして丈夫な根を張っていく、でさらに一番深いその地下水のところにたどり着く、あるいはその地下水を目指していく運動なのかなと思っているんですね。それは別の言い方をすれば、そういうある一つの宗教という組織とかそういうものにこだわ、そのとらわれることなくですね、ある一つの宗教、ある一つの人種とかそういう形ではなくて、もっと深い、何かみんな全ての人の共通の心の一番奥底に潜んでいる何者かをずっと求めていこうという、そういう一つの信仰、霊的な運動を目指しているだろう、まあ、そんな中で今回私が最初、実は山根さんの方から今日の式の儀式の詩式をお願いされたんです、まあ、前回もしましたけれど、それに関して私は私の方からちょっとお断りしたんですね。山根さんを勧めていただいたんですけれど、なぜならやっぱり井上神父さんが何か目指していた先ほどの風の家の運動というのは、そういうある一つの宗教の組織とか何かそういうもの、あるいは神父だとか牧師だとか、そういう一つの組織、今既成の組織というのにとらわれているものではなくて、もっと奥深い一番根底のものを目指している運動、信仰運動だと思うんですね。そんな中で私が去年もまた今年も2度もこのカトリックの神父という形でその儀式を執り行うというのは、やっぱり井上神父さんも本来望んでいないことだろう、そして神様アッパも望んでいないことだろうと私は思いますってとちょっと山根さんに申し上げたんですね。山根さんもとっても困ってらっしゃったんですけれども、でもぜひやっぱり今日2度目の今回はやっぱり山根さんにやっていただくのが一番私は本当にふさわしい、それが一番素晴らしいことですし、またこれからの風の家の運動にを見つめた時に一つ大事なポイント、大事なステにもなるかなと思うので、今日の今から行われる追悼の儀式の詩式は山根さんに私の方からお願いいたしました。何よりもう一度繰り返しになりますけれども、やっぱり井上神父さんが求めていらしたその運動というのは、本当に深く深く私たちが信仰の根を張っていって、その地下水ですね、全ての人、全ての、特にまあこの日本の地に住む全ての人と思うんですけれども、この日本の地に住む全ての人の心の底、そこに響くアッパと出会う、そういう道、地下水を求めている運動だと思うので、ある一つの組織とか団体とかそういうところには特にこだわらない、それほど深い、広い、深く深いって言って、ね、深いものだということをやっぱり言いたいと思っています。まあ、拙いそういう挨拶になりましたけれども、まず、今日今からこの生アッパの祈りにあたって一言最初に挨拶を。
ということでですね、今回は私の方がこの生アッパの祈りの集いの知識の方をさせていただきます。まあ、もう本当に私は前半はもう伊藤神父がまた新潟から駆けつけてくれるということで、前半はもう伊藤神父にお任せしたら、今度は後半の部分にですね、私の頑張ろうと思ってましたけれども、でも、まあ、伊藤神父に言われて、確かに伊藤神父さんが最後目指されていたのは、神父が特別にやるっていう式ではなくて、どなたでもできる、みんなが集まったらそこでできる、そういう集いですね、そのための式文をもう命を削って書いてたんですね。これで、ですから、まあ、そのことを思うと、確かに伊藤神父の言われることも最もだなと思うところがありました。ですからこれは逆に言うと、今度は来年はまたどなたかにでこの別にどなたがやってもこれは意識で皆さんのその場その場の場所で こういう集いをしようということであれば、どこでもできるものですね。そしてその式文を技能神父が本当に最晩年、もう目が悪い中、体調が悪い中、一生懸命書かれた式文を元にして、1年前、紀藤神父が懸命にそれをこう唱えやすいように一つの形にして、去年初めてこのナムアッバの祈りの伝えの式文ができて行ったわけですね。でただそれも紀藤神父もこれも一つの叩き台にして、その後それをどんどんこうそれぞれの場で変えていったらいいんじゃないのかということでいました。それで私はそれから1年間毎月ここでこのナムアッバの祈りの集いをやっていますけれども、それ以降はこの式文を使いまして、皆さんと一緒に行ってきたわけですね。それで大変やはりそういうただ勉強会、聖書の勉強するというだけではなくて、やはりこのナムアッバの祈りがあるっていうの、集いがあるっていうのは本当に神父さんもそこに一緒に行ってくださるという思いがしてですね、本当に素晴らしいことだなと思いました。それでも今回は、ただまあそういうこともあってですね、私もその東神父からバトンをいただいて、そのまままた同じことをやったんでは、やはりこれはもう一度自分もこれを読み返し、神父さんの元のものも読み返しながら、もう一度私なりに東神父が作ってくれたものを少しまたちょっと手を加えて今回は式文を作らせていただきました。それで、その中で本当に思うのは、井上神父さんはそういう意味でですね、本当にナムアッバの祈り、ここでこういう色紙をあったので皆さん見てもらったと思う人もいると思いますが、例えばここにあるようにこれの多くの人もこれ見られたと思いますが、ナムアッバのお祈りが捧げられているところ、そこに風の家がありますということですね。この風の家というものがですね、確かにですから私たちは個人で、もうナムアッバの祈りは本当に個人で自分の家でどんな場所にいても唱えることができるので、それはそれでそこに風の家がある。そして渋さんは他の色紙にはそこに唱えている、そこに私も一緒にいますとも書いてましたけれども、ですからそれはそこでまた本当に個人の祈りとして素晴らしいものですが、それがさらにやはり神父様が最後その式文を懸命に書いていたということは、このナムアッバの祈りをに集いようがあってですね、そこでまたその心を一つにするナムアッバの集いがあってほしいという最後のそれが思いだったと思います。ですからそれを私たちがこう受け継いでいくということが本当に必要なんだろうなということを、大変強く思っていますので、本当にそういう意味ではこの式文のもとにこうどなたでも一緒にこうグループを作ってやれるということですね。やはりまたその中にそこで共に心を一つにして祈っているときに、神父様もそこに共にいてですね、喜んでそれを一番喜んで帰ってきておくなと思います。そういうことで今回のまたこの神父様のこの起点20年で捧げるこの祈りの会が、このナムアッバのこの祈りの集いとして皆さんと一緒に心を一つにして行われるということ、これが本当に天国の神父さんに一番喜んでもらえることなんだろう。天国というのは神父さんもアッバの懐に迎えられるというのは、そのままそれは神の国、天国ですけれども、そこは迎えられたことは、そのまま私たち、アッバの懐は私たちを包んでくださっているわけで、私たちはそれに包まれている、そこに井上神父さんも迎えられているということは、いつでも一緒にこう私たちのそばにいてくださるということで、それを私たちがナムアッバと唱えているときには、そばにいて一緒に、この人形で、これはナムアッバの人形と言いましてですね、ナムアッバの神父さんに最後持たれて、で私も一ついただいたものですが、一緒に神父さんを唱えて今日くださっているという気持ちでですね、それで実感できるこの会にしたいなと思っています。それではナムアッバの祈りの集いを始めたいと思いますが、始める前に井上神父さんがいつも祈られていたというかことはですね、ここに集えない人たちへにまず思いを向けましょうということですね。本当に今回もたくさんの人からお手紙やメールや 電話をいただきました。本当に来たいんだけど、もう介護をしなければいけない、そういう大変な家庭の状況でちょっと集えない、あるいは自分が病気になってちょっと病気がひどくてですね、集えない、まあ、本当にそういう方が多くいらっしゃって、本当に今日集えないことは残念ですけれども、ただ心を一つにしてですね、心を合わせて一緒に祈っておりますというようなことが来ました。まあ、そういう人たちのこともですね、私たちも一緒に思いながらですね、その人たちと共にここで祈りを捧げていきたいと思います。それでは式文の方に入っていきます。式持って一度のところを一緒に唱えてください。アッバ御子イエス様の恵み、アッバの働きであるお御頭様の息吹が私たちを温かく包んでくださいますように。皆さん、イエス様のお祈りの特徴はいつも神様にアッバと呼びかけて始まることでした。この言葉は当時イエス様が日常使っておられたアラマイ語で、幼い子供の父親への呼びかけの言葉であり、親しい親子の関わりを表す言葉でした。後にイエス様は十字架による死刑を目の前にされたゲッセマネの園においても、アッバ、私が願うことではなくあなたが私に望まれることが行われますようにと祈られました。この祈りを私たちに親しい日本語で表現すれば、ナムアッバ、アッバに信頼してお任せいたしますという祈りになるのです。イエス様がゲッセマネでなさった考えられないような苦悩、孤独、そして屈辱を目の前にしての真剣な祈りが、ナムアッバという短い祈りに凝縮されているのです。皆さん、ナムアッバの祈りの集いを始めるにあたって、まず利己主義に汚れている私たちの心を顧み、アッバの眼差しのもとに立ち返りましょう。それでは皆さん、風の祈りを心を合わせて唱えましょう。アッバ、利己主義に汚れている私たちの心を、あなたの慈愛の息吹で洗い清めてください。空を行く雲、小川のせせらぎ、一輪の野々の花が捧げる祈りに合わせて、私たちの祈りをあなたの御前で包んだものとしてください。人々の弱さ、欠点、罪を裁くことなく、まずこれらを受け入れられた御子イエスの慈愛の心に、私たちの心を近づけてください。また御子イエスが深い悲しみと痛みを背負って重い人生を歩んでいた人たちの心を写し取り、受け入れ友としていられたように、私たちにもそのような人々の心を写し取れる友の心をお与えください。苦しみも悲しみも喜びも、すべてをあなたの御手から受け取ることによって、私たちの日々の生活があなたの慈愛の意味の働きのもとになることができますように、主キリストによって、アーメン。アッバの安らぎがいつも私たちの心を満たしてくださいますように、アーメン。
ローマの信徒への手紙。御風様に任せて歩む者は皆アッバの子供なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、アッバの子供とする御風様を受けたのです。この御風様の中で私たちはアッバ、お父さんと呼ぶのです。この御風様こそが私たちがアッバの子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。アッバの相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると 取るに足らないと私は思います。愛し生けるものはアッバの子供たちの現れるのを切に待ち望んでいます。生きとし生けるものは虚無に服していますが、それは自分の意志によるのではなく、服従させた方の意志によるものであり、同時に希望も持っています。つまり生きとし生けるものもいつか滅びへの霊俗から解放されて神の子供たちの栄光に輝く自由に預かれるからです。生きとし生けるものがすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。愛し生けるものだけでなく、御御風様の初報をいただいている私たちもアッバの子供とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。私たちはこのような希望によってすでに救われているのです。同様に御御風様も私たちを弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどう祈るべきか知りませんが、御御風様自らが言葉に言い表せないうめきを持って取りなしてくださるからです。ナムアッバ。
福音朗読、ルカによる福音書。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。天使は答えた。御風様があなたに下り、と高き方の力があなたを包む。生まれる子は聖なるもの、アッバの御子と呼ばれる。アッバにできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。言葉通り好みになりますように。祈る時にはこう言いなさい。名が崇められますように。アッバ、御心ならこの杯を私から取り除いてください。私の願いではなく心のままに行ってください。イエスは大声で叫ばれた。アッバ、私の霊を御手に委ねます。今回は福音書もあと使徒パウロの書簡の方もですね、まあ、前回と大体いつも一緒のところを読んでいたんですが、まずローマの信徒への手紙の8章ですね。これやっぱり井上神父様が大変大切にされてたところですね。もし神父様が写経をしたらいいということで、ヨハネの福音書のですね、別れの説教が一番ふさわしいということを一つ言われてましたけれども、大体神父様のでいろんなところで取り上げているものを見ても、次にもしもうこの書簡でといったらやっぱりここになるんだと思います。このところはですね、もうパウロの一番の信仰の核心が語られているところでもありますけれども、この8章ですね、そこのところで、ここのちょうど8章14節はもうまさにですね、その霊の導きに従って歩みなさいという言葉が出てきます。これは神父様が風の家を始められる1986年、ちょうど30年前に始められる時にいつも掲げていた風の家という言葉の由来は、そちらの方がガラテアの信徒への手紙5章16節のから来ているんですが、全く同じ言葉がここにあります。で、ですからそこには普通は霊の導きに従ってこの歩みなさいというように訳されているところですけれども、その霊というプネウマはそのまま風と訳せると言って、この霊は聖霊の霊、神からの霊の方で、そので井上神父様はそれを後に御御風様と、その訳されるようになりましたので、ですからここはまさにその御御風様にお任せして歩むものはっていうふうにこうで始まっていきます。は皆アッバの子供なのですという、これはやっぱり本当に信仰の核心なんだと思います。それがまさにこのナムアッバということになるんだろうと思います。そして、あまりこう今日は時間もあれですので、本当に簡単に触れなければと思っているんですが、いつもこのナムアッバのこれをやるのを皆さんと一緒に 聖書の学びを通してこの生アンパガをやっているあの毎月の会は1時間半一緒にそのこの聖書の言葉を学んでいるのでゆっくりと聖書の方今日はそんなことをしていたらこの会がしますのでこの中で一番私が本当に神様の大切なことだなと思っていることとしてですねここのところに全てそのうめきという言葉が大体キーワードでこれ出てきますよね。それでまずその時にまず今のところの後いつもそのこれをアッパお父さんと呼ぶのですとまさにそのお御風様に任せお御風様の中でアッパお父さんと呼ぶのですとここまでよく引用されるところがこうあるわけですがその後ですねこのお御神様こそが私たちがアッパの子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださる、今度は私たちの霊、私たちの中に神殿があるというパウロはまた言い方もしていますけれどもつまりそのお御神様をこうお通しする場所お御神様をお迎えする、私たち一人一人そういう場所があるわけですね。そういうものと交わる場所そこで一緒になって証ししてくださるというその時にですね今度は生きとし生けるもの、これはエプス被造物と訳されているところですから、生きとし生けるものありとしあるものと言ってればいいと思いますけれども神父様の普通なんで言い方では生きとし生けるものもうそのアッパの子供たち神の子たちが現れるのを切に待ち望んでいるということはもうそのままこのアッパとまさにこうアッパと祈る者たちですね、南無アッパと祈る者たちが現れることをこう待ち望んでいるということですね。そしてそういうものとこう、その後ですねこの生きとし生けるもの全てが今日まで共にうめき共に身の苦しみを味わっていることを私たちは知っている、その生きとし生けるものと私たちが手を取り合っていくという思いが、ここからも出てくるんだと思います。そしてさらにですねこの後ですね、生きとし生けるものだけでなく生きとし生けるものも含めてですね、お御神様の発歩をいただいているというこのまた神父さんのまたキーワードで発歩っていうのがありますね。この私たちがイエス様の霊がこうアッパーの懐に迎えられたそのということは私たちもそこにつながっている限りですね生歩と唱えている限りそこに一緒にその発音につながって私たちもアッパの懐に迎えてもらえるんだということをパウロは言っているが、それがここには出てきますし、そしてその中でですね、私たち自身が心の中でうめきながら待ち望んでいると、うめきというのが私たちのうめきというのが出てきます。そしてさらにですねこの最後のところ同様にお御神様も弱い私たちを助けてくださいます、私たちはどう祈るべきかを知りませんが、お御神様自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからですと、この私たちがこの風にお任せする、お御神様にお任せするというのがどんなに素晴らしいことなのかというのは、そこにお任せする、私たちがここでもありますけれども、うめきっていうのは言葉に表せない、もう私たちの中である、孤独や悲しみや苦しめたいろんな思いがあるでしょうけれども、それがもう言葉にもできないようなそのうめきをですね、それをこうお御神様自身がそれを受け取ってですね、取りなし共に一緒にうめきを持ってそれを取りなしてアッパに届けてくださるということですね。ですから本当に生アッパと祈っている時には私たちが心の深いところでうめいているその思いをそこにこう乗せてその聖霊のお御神様に乗せてですね運んでもらってアッパの懐にアッパにも届いていく、そういうのがですねここので伝えたい、思いではないかと思うんですね。そしてこの中の言葉をもう短い詩に凝縮するとですね、ちょうど左のページのところの3ページのところにある神父様の祈りですね、アッパアッパ生アッパイエス様に付き添われ生きとし生けるものと手をつなぎお御神様に包まれてアッパアッパ生アッパというこの祈りは神父様が本当にもう大変心の中でずっと祈り続けていた時にですね、特に神父様の最晩年ですから もう自分自身も大変体力衰えて苦しくなっていきますけれども、特にまだ目も見えなくだんだんなっていきますが、その時に同時に自分と同世代の人やいろんな人たちからですね、もう本当に生きることが苦しいという、そういう手紙がいっぱい来たり相談が来たりする、そういう時に散歩をされてた時にですね、欅の葉が揺れている、風に揺れている、それにはこう心をこうそこにこうその心を開いてその風を通すという、そんな時にこの詩が、この言葉がこのおのずから口ずさまれたというわけですね。ですから向こうからまさにこの詩はアッパからいただいたと言ってますけれども、でもここのこれの神学的というか思想的な一番元は大体この一つ、このロマ書のこの中にですね、全てこの含まれていると言えるんだろうと思います。まあ、あのそういうところがこう一つ今日は、ね、共に学びたかった場所です。ですから本当に神父さんの祈りは短くて、その祈りだけを聞いた時にですね、あ、これはキリスト者の祈りとしてこの祈りはどこから来たんだろうと、まあ、こう思う時も最初は怖かったわけですけど、でも本当に深く聖書に出会っていくと、もうまさにこの聖書の中の一番大切な部分が凝縮していっているのが神父様のこういう祈りなんだなということを本当にあの教えられるわけです。そして次 の、 あの福音の朗読の方、これはですね、最近すごく思うことで、あの結局この福音書の方で一番最初に始まるですね、その受胎告知、マリア様の受胎告知にしても、聖霊が下るお御風様が入ってきてですね、そしてもうそのお御風様にもお任せしますと、もうお言葉通りこの身になりますようにっていうのを全てお任せしますという、まあ、このマリア様のナムアッパですね、もうそこからイエスの死体がこうイエス様がこう人間として身をこうマリア様の中でこう肉を持たれるところからイエス様の生涯とあれに始まるわけですね。そしてその中でいろいろ大事な時、まあ一つ大事な時はこの祈りを、弟子たちが祈りを教えてほしいと言って自分の弟子であるこう祈りを伝える、それ主の祈り、それももうあのまさにナムアッバ、アッバとから始まるんですね。まあ、この世界はアッバから始まりますけれども、その御名が生まれられますように、御国が来ますようにっていうのは、もうそれ御国が来るということは全てこちらがもうアッバにお任せしますと、私思いますけど、私の霊、私の神殿がもうアッバに任せることで、アッバのお御風様が私を通して働かれる、私がお御風様の働きの場となっていく、まあ、それをまあ祈っているということになる。これはもうまさにナムアッバでしょうし、その後あのもう今ちょうどこれから受難週が始まりますけれども、イエス様の最後の受難週の始まりはこのゲッセマネの祈りから始まっていきます。まあ、これはよく神様はもうここからこの祈りの凝縮がナムアッバだっていう、アッバですね、私の願いではなく御心のままに行ってくださいっていうのは、これもまさにナムアッバですが、でもそれだけでなくルカの福音書だと最後の、本当に最後のイエス様の十字架上の最後の言葉ですね、人間としての最後の言葉がもうまさにこれもナムアッバだなと思うんですね。その最後ですね、叫ばれたアッバ、私の霊を御手に委ねますと、もう全てアッバに委ねるというところで最後こう息を引き取られる。まあ、あのこう本当にイエスの生涯自体、ナムアッバに生きること、そしてそれを見本として私たちに見せてくれて、それにイエスに習う生涯というのはまさにナムアッバの生涯であって、井上神父さんはもうそれをまさに自分の生き様で示してくださって、もう最後の最後ですね、もう本当に自分自身が亡くなる時までそのナムアッバと唱えて、まあ、この本当にイエス様の生涯と重なる私たちに見せてあったというのを強く思います。それで、あの今日の一つちょっと今までであまりなかったことで、皆さんのところにあの風編集室だよりをこうお配りしてますけれども、これの後ろのところにですね、あのちょっとこちらに今やはり本当に今はあの私たちにとって大切な人方に、皆さんにとってもですけど、本当にこう亡くなっていく、危険されていくということが多いわけですが、私にとっては本当にもうあの 人生の恩師はもう井上神父様でも先ほど申し上げた的な、私がもう一つ大きな師として名を入れて大切な人をいました。その人は佐藤康正先生という、国文学のキリスト教文学の中では一番の第一人者の方ですが、この方は井上神父様と大変親しくて、井上神父様も大変尊敬されてた人です。あとは遠藤周作が大変尊敬してた人でもあって、対談をして本にしていますけれども、人生の同伴者という本、この方がちょうど11月29日に亡くなられたんですが、その時に一番この先生が大事にしてた言葉ですね、私はこの言葉で言っているけど、あまり外には言って、その亡くなった時にそれを示して教えていただいた言葉でなので、ちょっと紹介するとですね、こういう言葉ですね。神の、私のことは神様にお預けします。そして私は人々のために生きます、というこの言葉なんですね。でこれはシモン・ベールの言葉だと自分を思っていると言って、でもこの言葉をずっと佐藤先生もそれ生きられた人なんですが、本当にそういう方でした。私たちが出会ってずっともう戦後すぐは孤児の人たちと一緒に生活をですね、その後もずっとそういろいろ助けながら、そして自分をその気も、そして本当にいつも魂の問題が大事なんだということを、文学の世界でついこういろいろ頭でいろいろやっていくことが多い中で、そうではない、魂の問題こそ一番大事なんだと、それを本当に日本でやっているのは遠藤周作、遠藤さんのは本当に戦っている、私はその遠藤さんに伴走者として一緒にだということを言われていて、遠藤さんも本当にが、そのせいはこのまさに何万倍で切られていたわけですね。この私のことは神様にお預けします、これまた別の言葉で言えば何万倍と、もそしてだから、そこでちょっと今日一つこの言葉から言ったかったことはですね、井上神父様が何万倍の祈りで本当に大事なことは、何万倍の祈りを本当に生きるということはですね、で一番そこで大事になるのは、同じように苦しんでいる大変な状況にいる人のこと、自分も苦しいけれども、その同じ苦しいように苦しんでいる人、自分以上にさらに苦しんでいる人、そういう人のことを思ってですね、その人をアンパの、アンパの眼差しの中にその人をそっと置いて、何万アンパと祈る。自分ものこともそうやって祈りますけれども、自分だけではなくて、自分の周りで自分の知っている人、出会った人、そういう人のどこを何万かと祈ることが大事なんだよということを大切に言ってましたね。それエピソードとして一番そのことを神父さんが伝えてくれる、神父さんは本当にいろいろ動揺を覚えてられてですね、歌うのが大変上手で、私たちも一度こういう会の時にですね、雨雨ふれふれですね、北アラプ州のあれを歌ってくださって、5番まで全部神父さん歌われるんですよね。こうで、ロイペンホームの方に行かれてもその歌を皆さんの前で歌われてたということですが、 でも神父様が歌われるのには何か深い意味が、何かこう楽しそうにそうなんて歌われてた、私たちは神父さんの俺が好きなんだなっていうところぐらいでこう聞いてますが、よくよく味わうと、この歌はまずお母さんが来てくれるということから始まりますけれど、だから楽しい、とても途中でお母さんと一緒にですね、雨の中帰っている時にですね、このあらあら、あの子はズブズレだっていうのが出てくるんですね、柳のね、とで泣いているっていうところが出てきます。それで苦しんでいる自分も一緒に出会ってですね、そこでですね、傘を、自分の傘を差して差し上げるんですね。で、僕ならいいんだ、母さんの大きなジャボ目に入ってくるって言って、ジャブジャブなんだなんて終わっていくんですが、その自分たちが何万倍の祈りっていうのは大きなお母さんの傘なんだと思います。もう本当に私たちを冷たく濡らす雨からもう守ってくれる、その傘の中にいるだけでいいんだって、今度本当に外で濡れて泣いている人にですね、こう逆に自分からそれを差し出していく、でも自分は何万倍で私は生きているからいいんだっていう、この深い詩だな、深い歌だなと、やっぱ神父さんはそういう思いを持って歌われていたのかということで、そんなことを思いながらですね、ですから南無阿弥陀の この祈りというのは私たち自身に安般な安らぎを与えてくださいますけれども、それだけではなくて、本当その安らぎをまた今度は外の人、今雨に濡れている人にですね、その安般の祈りはその傘になるわけで、お母さんの傘、それをやっぱり私たちがまた差し出していくことができる、またそういう人生が結局自分自身を本当に安らぎを与えてくれ、またなって喜びをそれによって生きることができるのではないだろう、こういうことを井上さんは私に教えてくれたと、はい、ということでちょっとここで終わりにして、その続きの生安般の祈りからまた一緒に捉えていきたいと思います。でしょうか、生安般の祈り。それでは皆さん、いつも私たちと共にいてくださり、大自然の命の源であるアッパに感謝の心を込めて生アッパの祈りを捧げましょう。アッパ、アッパ、生アッパ、イエス様に付き添われ生きとし生けるものと手をつなぎ、お御たて様に包まれて、アッパ、アッパ、生アッパ。私たちの捧げる南無アッパの祈りによって、今苦しみと虚しさに捉えられている一人でも多くの方々に希望と安らぎが与えられますように、また誠実に生涯を送りアッパの懐に戻られた全ての方々を限りない幸せで満たしてください。に起点した井上洋治神父、そしてここに集う一人一人にとってかけがえのない起点された方々をない幸せで満たしてください。南無安般の懐に戻られた方々と共に、南無安般の祈りを私たちが最後の日までお捧げしていくことができますように。なお全世界の平和のためにも祈ります。私たちが南無の心に生きることによって、あらゆる対立が除かれ真の平和が実現されますように、主キリストによって、
アーメン。
それでは皆さん、ここでイエス様が弟子たちに教えてくださった祈りをご一緒に唱えましょう。アッバ、私たちすべての生きとし生けるものから南無アッバの祈りが捧げられますように、あなたの慈愛の眼差しに包まれますように。弱い私たちです。私たちの日ごとの糧をどうぞお与えください。御心を傷つけてしまった私たちの行いをどうぞお許しください。私たちも人から受けた心の傷を許すように努めます。私たちが御心を傷つけることのないようにどうぞお守りください。心を込めて祈りましょう。私たちはみんな一人一人アッパが思いを込めてお作りになったアッパの作品なのです。人と呼ばれている大きな大きなアッパのお働きのうちにお伝えいたのです。私たちが生涯慈愛の道を歩んでいくことができるようにと、私たちが生まれる以前から分かっていたという岩清水様で最後まで唱えていたエベソの信徒への手紙を岩清水様が訳す。アッバ御子イエス様の恵み、アッバの働きであるお御風様の息吹が私たちを温かく包んでくださいますように。
アーメン。
生アッバの集いを終わります。行きましょう。アッパの安らぎのうちに
感謝、ナムアッパ。
ありがとうございました。これでこの集いは終わりますけれども、この後神父様の一応ちょっとこの前のものを紹介しておきますね。これが一番今日の皆さんに見てもらいたかったこの写真がありますけれども、これは病院ですね、治療院の京都の治療院でご講演をされている時の写真で、神父様の遺品の中から見つかったので、これはまだ全く公表されてない、今日皆さん初めて見る人がほとんどだと思います。そして、一応ここにも神父様の講演以外が来ているのがありますが、それで 公園の大木はその法然上人の姿に接してみたかったというちょっと分かりますが、でこの公園を石化殿というところでですねされた後、その時ですね、そのこの公演が終わった後、中庭にこのところにこう出た時にですね、法然上人のことを思ってですね、法然上人は最後までこうもう本当に自分の命をかけて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏をですね、伝えていく、その、そういう、もう最後、それによってこう命をこう本当にこう削っていくわけですけれども、流されていくわけですけれども、それでもそれをこう通した、その信念を持ってですね、風の家を始めようと決意をされた場所です。その時の写真なので、もう今日ちょうど今年は風の家30年、ちょうど井上神父がこの決意をされて30年なので、その時の写真を今日はあの神父様から皆さんに渡すということで、この写真、神父様の前にこの写真を置いていくので、あの一人ずつ来ていただいてですね、あのこのこれを撮っていっていればと思います。それからあと一番前に出しているこの神体の一致の秘儀としての奉献の祈りという、これをちょっとまたあのその時に一緒に見てもらうと、あのまあこの小さな字でも字を読むことは大変もできないと思いますけれども、あのこれはあの皆さんが余白の旅を読まれた時に出てくるあの結晶ですね、血で自分の血で書いた祈りを捧げたという、ちょうど神父様が初聖願を建てられた時の祈りです。あのちょうど遠藤さんが訪ねていった夏がちょうど終わった時ですね、その1951年の10月28日と出てきますけど、その1年修行して、それでも1年半修行して、それでこうあの初聖願を建てた、その時に神父様が本当に神父様が命を懸けてこう道を生きようとされていた、その本当に原点にあるもので、これも遺品の中からちょっとこちらにこう預かることで、今日はあの皆さんに、あのそれここからきっとこの祈りがこう本当にここから始まって、でまあここではまだあの本当にカトリックの中のこのここから自分でやっぱり祈りを作るということが始まってきながら、最終的に今南無阿弥陀の祈りに、まあ、あの神父様はたどり着いて、今日はあの伊藤神父様が言われたように、本当に井上神父様がこうイエス様を求め続けられてですね、そして祈られて、その根がどんどん深く深くなっていって、本当に地下水まで行って、この祈りはその南無阿弥陀の祈りになってこうできた、イエス様への思いはずっと同じでしょうけれども、そこに出てきた言葉っていうものがあの最終的にその南無阿弥陀まで行った、そのでも最初の、まあ、時のですね、この書いたところがそこにありますので、また見てください。あと神父様の色紙とか まあ、この辺はまた後であの見てもらったらいいと思いますので、一応この神父様のお祈りと、あとこれを1枚取って行っていただければと思いますので、前から順番にどうぞ取ってください。でその間にですね、その時に一度皆さん立ち上がっていただいて、荷物も持っていただいて、それで荷物ちょっと持っていくと難しいですか、あのじゃあ置いといてもらっていいですか、そのまま椅子を動かします。それでそのままあとここをあのでもちょっと騒がしいとか、ただの気持ちですね、ちょっとざわざわしちゃいますね、やっぱりまあ静かに乗りましょうで終わったらあのその後また片付けて、この後はちょっとあの皆さんと献杯をしたいと思いますので、じゃ あのまず静かに、あの今ちょうどこの会終わって待っている時も静かに、じゃあ今神父様がそれぞれの人のお祈りを捧げてください。それで前から順番にじゃあ進んでください。じゃあ音楽の方もお願いします。じゃあどうぞ前に、 しょうか。皆さんこれはもう本当にお伝えしたでしょうか。どうかにちょっとお守りとかしましたけど、この後は皆さんと一緒に決断をしたいと思っています。でもう少し説明が あれだったらちょっとこれは渋さんの遺品の中でやっぱりドラクロがあってそのうちの子供もそのあと今回は本当にこの1年間でこの全部五感の方が皆さんの本当に協力もがあってですね来てきて新さんも本当に喜んでくださっているのではないかと思います。そして、さらにですねこれは本当に皆様に良いお知らせなんですが、こんなに亡くなってすぐその人が亡くなってすぐ次の年にもこう本その著作選手が出るなんていうこと自体大変なことなんですが、五感今のこの出版界で五感出すというのも大変なことなんですけれども、一応五感出した後また次の続編ですねを出す方向に一応話が進んでまして、この辺も皆さんが基金をですね今日も基金の今基金してくれても皆さんが本当にたくさんの基金をしてくださる、それをの援助もありまして本当にまた次の五感本当の次の五感は今度は皆さんからもリクエストも多かったですね、人はなぜ生きるかとかですね、まことの自分に生きるとか、そういうような一般書でこう出て一般の人たちにこう分かりやすいですね、そういう神父さんの分かりやすいといってもすごい深いものがある、それの方が割と知りたい出ていく予定になれば、そこでは今度は編集の若松さんみたいに頑張ってやっていただこうということで、そういう話ですよね。もう忙しくてはちょっと若松さんも大変なんですけれども思ってますし、そして今日ここに捧げている本として平田さんもずっと本当に平田さんのずっと風で連載しているこの生歯の井上神父の言葉に出会うがまたちょうど本になって今日捧げ、なんか神父さんが本当に喜ばれているだと思います。そしてまたあちらのイエス殿の方若松さんのどちらもたくさん持ってきていただいてますし、サインもしてもらうことになっていますので、またあとこの神父様の著作選集の方ももしまだお買い求めでない人とかとお友達にという人がやれば今日ここで書いてもらえば住所紙がありますので、すぐ出版社の方から直接お送りしますし、シリーズで求めていただいたら CD の方を向こうの出版社の方がお送りします。私の方に CD だけ欲しいんですけどっていう人も入ってくるんですが、もう私は一切その CD の方には関わってなくて、出版社の方がその全部入った方にということがあるので、ぜひそちらの方にこちらを思います、はい、それからですね、あとこちらの会社皆さんここを見に来たついでにこちらを見てこれは何だと思われた人も多かったんじゃないかと思うんですが、まずこれは同じ1986年風の家ができた年にですね、ちょうど長崎で行われたフォーラムですね、その被災の長崎文化その継承と創造っていうで、この時に遠藤さんと井上真嗣と三浦志門さん、山本健吉さんとかと一緒に、ここでこれ面白いなと思ったのはこの写真も渋さんのアルバムの中に出てきたので、皆さん初めて見る方も多いと思って今日持ってきたんですが、遠藤さんのこの不機嫌そうな顔で遠藤さん自分では不機嫌なんだとか言ってるのがありますけど、別に大抵何でか変なこと言う人がいたのかとか知らないですけれども、神父さんの心配そうな感じですそれに比べてこちら側の例えば内容言ってる内容はすごい素晴らしいことを言ってる新聞記事も、出てますけれども、本当は今年長崎世界遺産になっているとですね、もうまさにそれここからちょうど30年ということなんですが、ちょっと世界遺産になり損ねたところとかもう少し準備が必要だということですが、でもここで語っているような隠れキリシタンの文化のから隠れキリシタンその辺のことがすごく大事だということが語られて、ここのことをきちんとやっていたら世界遺産になったと思います。今回のやっぱこの辺のところをきちんとやらないで、その出来上がって建物もね、そちらのばっかりで、本当に歴史のことって言ってるので、遠藤さんとかそれ見ろと言われてるのもっとそこを聞いたけど、どうしてもいずれは世界遺産になると思いますが、そして、 こちらの方、これが何も解説つけずに置いてるので、これはとびっくりする令和新聞さんのこの姿を見せしていいのかどうかと思って、去年持ってこようかどうかと思ったらですね、やっぱりまだ新聞さん1年しか経ってないので、この姿を見せるのはまた控えた方がいいんじゃないのかと周りから言われまして、1年経ったところで、でもまあいろんな新聞さんの姿、遠藤さんですと楽しくやるときには、これはキリスト教芸術センターの方で、新婦さんがちょうど60の還暦のお祝いです。で、美空ひばりが好きだったので、リンゴお祝いですが、そのあれをさせられたというか、じゃないのかという、でも歌うのは本当に美空ひばりのとか、この点よく歌われていたので、で隣でじゃあ、遠藤さんだけかっこいい、これなんだって、大抵これは名誉博士を、いろいろこうその頃もらわれてましたから、それをそのお祝いじゃないのかと思いますね。アメリカの大学や台湾の大学とかいろんなところから名誉博士をですねいただいてた、まあそういうようなところのそういうことになりますので、まだじっくり見てください。こちらの方は坂田さん、坂田博夫さんとか三浦志門さん、下の方は丁健春さん、坂田志郎さんとか、まあ。それで、あとちょっと、まあ、この後をこう形でそちらに来ました。その前にちょっとお知らせの方、ちょっとこちらの間違いがあって、今何人かの方に指摘いただいたので、ちょっとそれだけをちょっと言っておこうかと思って、この風編集室だよりということで、いつも皆さんにお知らせをしている、このチラシ、新しいものを作ったんですが、これ、風の発行が遅れているために、4月の講座を皆さんにお伝えできないということもあって、今日ちょっとお渡ししましたが、私の方のですか最初のページの生アップの時代聖書の学びの方の日にちは合ってるんですが、曜日が土曜日になっています。今まで土曜日にやっていたんですが、ちょっと私の都合があっても土曜日がなかなか学校の行事やいろんなものが入ってくるのと、今年は遠藤さんの沈黙さん50年、観光50年、遠藤さんの没後20年というようなこともあって、まあ、いろんなイベントがちょっとありまして、私もなかなか土曜日が出れないこともあったので、今回日曜日にさせていただいているんです。ですから日にちは間違ってなくて、前のあれを使ってそのまま土曜としているところが間違いですので、日曜日と直していただければと思います。それで私の方もそうですけれども、平田先生の方もこの別の方を私と本当に毎月生アンバの集いやっていますので、皆さん本当に都合のいい時に来ていただければいいわけですけれども、でそこでまたこういう生アンバの祈りをですね、こう心を一つにするというその祈りの集い、神父様からうちを受け継いでずっと行っていますので、またよろしければですね、ぜひご参加いただければと思います。ということで、この後ちょっと席を変えてきますが、もう一つだけちょっとお知らせさせていただく、お知らせというか言わせていただきますと、今年は何度も言ってますけど、風の家30年と、あともう一つ風100号です。この4月に発行される風が100号になります。もう本当によく100号まで続いたと思います。神父様の周りの神父様も90何号まで行った時からそのことを言ってくださってましたけれども、なかなかこういう雑誌っていうのは時々こう生まれますけれども、それがずっとこう30年続いて100号まで行くっていうのは普通ではやっぱりなかなか難しいもので、まあ、今日言ってくれましたけれども、伊藤新さんが別にそんな広がっていくとかというよりは、やっぱりこれがずっと継続していくことが深くそのことがこうなっていくということですね。それを本当にこれからも求めていきたいと思っていますが、100号は本当に大変素晴らしいものになると思います。皆さんから大変たくさんの人たちからいろんな神父様への思いですね、もういろんなこう神父様と関わりのあった方やいろんな方々からのものが集まっていますし、あとまたいろんなこう充実した記事にもなります。ただそこで一番私がこれからでもやっぱこのことを気をつけなくちゃいけないなと思っているということは、皆さんからまたいろいろご指摘もいただいてですね、神父さんの風の第1号を今回読み返してですね、100号を作るにあたってた時にですね、第1号でこういうことを書いてるんですね。もう信仰というものはですね、それ自体は本当に 素朴なものだったっていうんですね。このですからいろんな神学があってですね、けどその一番素朴なものが元になければ、それはまあ私たちがイエス様の心をどのように自分の心として生きるかという、その信仰の生活それ自体が一番元になると。でそこから天理や神学も出てくると、その一番基本のものはそんなに概念的な難しいものではないはずだ。それがただヨーロッパの神学で、例えばアリストテレスの哲学なんか利用して難しい体験になってしまったが、一番元の一番生活の根っこに根を下ろしている信仰というものは素朴なものです。その一番元の素朴なものが日本のキリスト教には欠けているのではないか。だからなんだか頭でっかちになって、本当の心の底から染み出てきて、なんだか嬉しくて仕方がなくって、どうしたって、おいと隣の人の肩を叩いて、俺はイエス様と出会えてこんなに嬉しいんだよというような気持ちにはなれないわけで、それはやはり借り物だからだと思うんです。ということで、まあ、風の家でも求め続けたこの感じたものは、この素朴な信仰、本当に生活に根を張ってでですね、そこからどんどんどんどん深くなって、そして、まあ、本当に日本人の一番深いところにある水脈にまでたどり着くような、まあ、そういうところから生まれた信仰はやっぱり一番生活に出してね、そのでもそれを神父さんを求め続けていろんな祈りも作っていただいて、その結果がまだ、まあ、あの祈りにたどり着いたんだろう、そういう生活の根に根を張る、まあ、そういう素朴な祈りですが、それを、まあ、私たちがあの個人として日常の中でもその祈りを捉えながら、やはり私たち弱い人間で個人だけでやっていたのでは、やはりまた不安のことはいろいろありますから、そういう時にまたあの一緒にこの月に一度集う機会がありますから、またそういう時に集ってあのまたそこでこう祈りを一つにするというようなことで、あのこの神父様からいただいた祈りですね、このそれをこうさらにその、ね、私たちの生活に根ざすように根っこを張っていくように共にですね唱えていければと思います。はい、ということで一応この最初の式が終わりまして、じゃあこの後皆さんの喉も乾かれて、私も大変乾いてるんですが、早くこの命の水をいただきたいと思いますけれども、あのではちょっとそれまでにここをちょっと椅子を周りあの横にのけて、ちょっとテーブルを真ん中に持ってきますので、テーブルを囲んでください。
には何も傷もありませんので、
よかった。
ありがとうございます。
あの今日のお話でね、はい、ゴミ車ではなくて、はい、メイン車だということは分かりました、はい、だけど私やっぱり毎週教会へ行ってご整体をいただいて、
そうそうそう、結局それちょっと言葉足らずでしたけども、はい、結局そういう一番深いところに行って、はい、そこがあるからこそ、そこからね春こう花はいろいろ出てきますから、はい、私はもちろんカトリックの神父ですから、カトリックの神父として自分の活動する場所では当然、はい、
だからゴミ車がねでご整体いただくのが喜びです、
そうそう、喜びです、そうそうそうそう、
国会もも
ちろん喜びだし、それがあれだしって、それはもう
だから両立すると、まあ、信じて
深く行くのと出てくるのとでは、今度は出てくるのはまたいろいろな形が出てくると思いますので、それはもうその道を生きていくような形になると、私もカトリックの中で行きたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました、まあ、
これからも教会にねあの欠かさずゴミさんに伺って、で今のところあの小道の文芸団担当が私の奉仕でございます、はい、
そうですね、なんか、
あれだけで
関町もだいぶ賑やかに、もう盛んにやってらっしゃるみたいな、
まあ稲川神父様のね、そうなんかなかあの
積極的な方ですか、
まあそれやっぱりね私にとっては喜びでございます、
そうですね、はい、また私あのまた連絡しますけど、
はい、
認知変わりましたので新潟市の方に、
あ
この4月から、
そうですか、
はい、
じゃあまたご住所いただけました、はい、
また差し上げますので、
はい、まあ今日はお目にかかれて嬉しかった、
よかったです、本当どうもありがとうございます、
ありがとうございました、またこれからもよろしく、
はい、
お大事になさいまして、
ありがとうございます、
私もう90歳でございます。
あ、まあまあすごい素晴らしいですね、
もう連れ合いがね97歳。
あら、まあ、
お二人でひ孫が3人。
そうですか。
おかげさまで、もう大変な医療恵みをいただきましたね。これからはもうつつましく、はい、生きようとね。
どうぞ。お二人もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
アルバムの時にラベルが貼っていた、このガリラ屋の前にも、ガリラ屋というか、あちらのイスラエルの前にですね、このエルモンさんの、雪解け水が流れてきて、そこから出てしまうけど、その前にも、赤と白、この黄色というか、これはお茶です。日本のあれなので、どうぞお取りください、好きなものを取っていただいて、現場ですね。